腰開封。漫画5、教師イコール聖域に反発、ハレンチ学園。昭和44年の春頃、当時まだ23歳だった漫画家永井豪は、全国の教育委員会や PTA から集中砲火を浴びていた。出版社には、なんだあの漫画は、といった電話や手紙が殺到。永井自身、学校まで呼び出されたことまであった。やり玉に上がったのは、前年、集英社の少年ジャンプで連載を開始したハレンチ学園だった。下半身はふんどし一つという教師、丸腰が出てくると思えば、スカートめくりや覗きもある、型破りの漫画だった。やはり、44年春、小川ローザのスカートがめくれ、おお、猛烈という CM が話題となった。日本テレビ、コント55号、裏番組をぶっ飛ばせで、女性タレントの服を脱がせる、野球拳が日本視聴者会議から俗悪番組1位に指定された。性風俗の開放的気分が盛り上がるとともに、良識派からの反発も強まっていた時代だった。昭和40年初頭、子供向け雑誌は週刊時代に入っていた。集英社でも42年、少年ジャンプの創刊を決める。ただ、当初は月2回刊だった。編集長になった長野は、大物作家を並べる体感巨峰主義で行こうとするが、あっさりついえる。他紙のブロックで売れっ子に執筆を断られたのだ。中堅を軸に、あとは新人を使うしかなかった。リストに上がった新人の中に永井がおり、創刊号に読み切りの学園ギャグを依頼する。永井は中身は考えないで、まず変わったタイトルをつけようと、〇〇学園というアイディアをいろいろ出した、という。しかし、どれもピンとこない。そんな時、新聞に載っていたポルノ系映画の広告の煽り文に、ハレンチという言葉を見つけた。漢字のままでは気持ち悪いと、カタカナにしてみたところ、これなら面白くなるんじゃないかって、編集さんと2人で盛り上がったんです。最初は千葉哲也のハリスの風をお手本に、普通の学園漫画を描くつもりだった。しかし、タイトルをハレンチ学園としたことで、内容とそぐわなくなった。そこへ自分で作り出した丸腰という教師が、永井を過激路線へ引っ張り込む。丸腰は当初、和服を着て槍を持った豪傑タイプだった。ふと思いついて下半身をふんどし姿にしてみると、これが面白い。さらに、ふんどしに広告の文字を入れ、網タイツとハイヒールを履かせると、自分でも気持ち悪くなるほど面白かった。長野によると、編集長としては拒否反応がすごかった、という。網タイツとハイヒールはやめさせた。それでも、担当者の熱意と作家の素質を認め、ある程度自由に書かせた。43年7月、10万5000部発行されたジャンプ創刊号で、ハレンチ学園の人気は抜群だった。最初はエッチを売り物にするつもりはなかった。アシスタントの経験をもとに、天井裏に忍び込んだ主人公たちが女子の身体検査会場に落ちるシーンぐらいで、裸といっても背中が見えている程度のものだったが、それが受けたらしいんですよ、と長い。人気で読み切りから連載化が決まり、担当者となった加藤は長井に、健康的なお色気で行くのはいいんじゃないか、と話したという。この時、長井と加藤に一つの共通の思いがあった。教師を聖職と見ることへの疑問だった。加藤は、先生にいじめられたこともあったから、どこかで仕返ししてやろうという気持ちはあった、と冗談っぽく言う。長井も、普段はすごく怖いのに、やたら女の子の体を触りたがる先生や、男なのに僕にヌード写真を撮らせてくれと言ってくる先生がいた、と自らの学生時代を振り返る。変な格好の先生というのは絶対に面白い、と生まれてきたのが、虎の皮を着て女性の言葉を使う教師、 ヒゲゴジラだった。ヒゲゴジラは自分が考えもしなかった行動を突然取るなど縦横無尽に動いてくれた。キャラクターを遊ばしているだけでどんどん話が動いた。アンケートでの人気投票は常に1位、読者の支持率は 70% にも達したという。その一方で反社会的だという反発も強まった。しかし永井は非難されればされるほどエッチシーンをエスカレートさせた。支えは読者から届く多くのファンレターだった。こんなこともあった。封筒を開くと転がり出てきた饅頭、中にはたどたどしい字で僕のおやつです、食べてくださいと書かれた手紙があった。あれには感動してやるぞと思いました。不買運動にまで発展する恐れもある中でジャンプは着実に部数を伸ばしていった。44年10月に念願の週刊化を果たすと、その年末には77万部、翌年にはついに100万部を突破する。最盛期は実に650万部。もちろん週刊漫画雑誌のトップで新聞の全国紙に匹敵する部数を毎週出している。加藤も永井のハレンチ学園がその原動力だったことを認め、彼がいなければ今日のジャンプはなかったと言い切る。
産経新聞社がお届けする戦後史開封、最後までお聞きいただきありがとうございます。番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので、外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます。番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いします。またアップルポッドキャストでは高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。